今日は父の日ということだ。本当に私たちには天の父が与えられていることを本当に感謝だな。そして中で父の心、父なる神様の心を受け取る、そのような礼拝の時とさせていただきたいと願っています。最初にあるジャーナリストと政治家の話を紹介させていただきたいと思いますが、そのジャーナリストが飛行機に乗った時にですね、なんと、ある大物政治家を見つけたそうであります。独占インタビューのチャンス到来と。けれどもそのジャーナリストはですね、以前その政治家のスキャンダルを暴いたことがあった。それゆえにその政治家はマスコミに散々叩かれるという、そういういきさつがあったようであります。きっと嫌がられているに違いないけれども、彼は果敢にインタビューに行ったそうであります。政治家はそんな彼にですね、なぜあんなにひどい目に私を合わせた君に私が協力しなければならないのか。するとそのジャーナリストはですね、言ったそうであります。確かに私はあなたのスキャンダルを暴きました。しかしそれはあなたを見込んでのことです。私はあなたが将来首相になる器だと見込んでいます。ですからスキャンダルは早いうちに出してしまう方がいいと、そう思ったのです。あなたが首相になる直前にスキャンダルが出たら、それこそ致命傷になると思います。私がしたことをあなたにとってプラスだと信じていますと、そうジャーナリストは語ったそうでありますが、その結果なんとその政治家は彼のインタビューをそこで受けたと、そんな話でありますけれども、このジャーナリストの視点っていう、その人の可能性を信じ、将来を信じて、なんとか引き上げようた人を育てようとする視点ということができるのではないでしょうか。本当に、このような視点を持って、自分の人生に関わってくれる人があるとするなら、またそのような人を持つことができるとするならば、それはなんと幸いなことかと思わされます。またそれが、無条件の現実の需要、ありのままを受け入れてくれる、そういう優しさっていう、それも本当に感謝でありますけれども、しかし時には厳しく将来を見据えてっていう、その動機に一点も曇りのない中でその人に関わろうとする、それはね、父の、母にはなかなか難しいかもしれません。父に、父の心ではないかなと。そんなふうなことを申されます。この世においては一点の曇りもなくというよりも、その接触の背後には自分の利益を目的としたというようなことも往々にしてあるのかもしれませんけれども、そしてそれゆえに私たちはそんなうまいことを言ったってそう簡単にはこう騙されないぞというな、そういう心に向かうことがあるのかもしれませんけれども、天の父なる神様は御子をさえも惜しみなくお与えくださったお方、無条件で 信頼するに足るお方であるということを覚えさせていただきたいと思います。そして先々週よりも先週、さらには今週、さらに豊かな神様を信頼することを通して豊かな生涯の一歩備えをする礼拝であらせていただきたく願っています。それいたしましても、その大物の政治家ではありませんけれども、あなたの将来のためにっていう、そういう時にそうかと、その人の期待をそのまま受け入れることができるということは幸いだなと思います。また逆に、そんなこと言われてもと、とてもじゃないけれども受け止められない、そういう背景には過去に裏切られたりとか、あるいは騙されたりと、非常につらい経験をした経験があるということもひょっとするとあるかもしれません。そうであるならば、そうした心が癒される時ともなりますように、天のお父様の心をそのまま受け取らせていただきたい、とともにチャレンジ、この朝は父の日、父の心を知って父のチャレンジを、まさに父でなければすることもできない愛する息子や子供たちに、娘たちにできないチャレンジを御御声を聞く、そういう時でも終わらせていただきたいと願っています。何度もご一緒させていただいたこの箇所でありますけれども、例えイエス様の例え話でありますが、これは、ブドウ園の主人とその主人に雇われた労働者についての例え。この例えに触れるときに、最初私たちはいろんな感情が湧いてくると思います。それおかしいやろ、そんなおかしいやろというような感情では、おかしいと捉えるか、感謝、本当に感謝、ご主人様感謝しますと捉えるか、それはそれぞれ置かれた立場にもよるという、そういう箇所だと思います。このブドウ園の主人は収穫の時期が訪れたブドウの収穫のために、労働者を求めて市場に出かけてまいりました。何時頃でしょうか。一節を見ますと、朝早く。三節を見ますと、それから九時頃に出かけてみると別の人たちがと、九時。さらには五節を見ますと、彼らは出て行った。それからまた12時ごろと3時ごろに出かけて、12時、3時。そしてさらにこの主人はなんと6節を見ると、また5時ごろに出かけていると、別の人たちが。5時ごろ、5時というと、片付けをする、そんな時間帯。現場に戻って賃金を労働者たちに払わなければならないという、そういう時間、不思議であります。5時頃にも出かけていって、その時にかけた、主人がかけた言葉は、あなたもブドウ園に行きなさい。7節の言葉、あなたもブドウ園に行きなさい。でありました。12時3時頃に、 12時30時に出かけて行った時にはそこにいた人たちに何度声をかけたかっていうと、それ相当のものをあげるから、4節に、それ相当のものをあげるから5ドルに行きなさい。5時の時には何もそれ相当ということはなく、ただ行きなさいだけだったんですけど、9時、12時、3時についてはそれ相当のものをあげるから。そして一番最初の一番朝一番の労務者たちにはどうであったかというと、1日1デナリの契約をしたと2節に記しています。1デナリを払うから、ここからが問題であります。いよいよ賃金を渡す段になって、主人は一番最後に来た5時頃の労務者のグループの人たちからお金を渡し始めました。5時頃の人たち、あなた方も武道園に行きなさいとだけ言って、さほど期待もしてなかったんじゃないでしょうか。手を差し出した時にですね、中には不適されていた人もいたかもしれませんけども、差し出されたものを受け取るや否やですね、歓声が上がったでしょう。何せいただいたのは石でないですから。うわー、石でないもらったっていう。そんなわけで朝一番から来た人たちは計算が頭の中に働きますよね。5時からの人が石でないに、じゃあ私は一体いくら動いてるんだろうか、だんだんだんだん期待値が上がっていきます。ある人は2でないかな、いやこんなに気前のいいお言葉5でないかなとか、そんな風に。ところが実際に朝早く交わした契約通り、朝一番の人は1でないもらったわけであります。それで彼らは穏やかにしておれなくなって、ご主人様、これは一体どういうことですか、帰ってくる言葉によってはただで済ませませんよっていうような血の気の多い人たちは、そんなふうにこうさっき見していたかもしれませんけども、その時の主人の言葉は、この人たちにも同じようにしてやりたいんだ、友よ、鍵は一日一でなりという。よく、この言葉を紹介させていただきますけれども、人が人として生きていく上でなくてはならないもの、それがなければ生きていけないという学問。皆さん、この例えは一体何を意味しているのか。それがなければ人が生きていけないものという、これは何を意味しているのか。それは恵みであり救いであります。恵みであり救い、人が人として生きるためにどうしても必要なもの、それは恵みであり救い。これなしには生きていけない、必要なのは許しだという。人が人として生きていく上で必要なものは許しである、恵みなんだって。いやそんなことはない、俺はそんなもの必要ないと言ったとしても、私たちは神様の恵みによって、許しによってただ生かされている。これなしには生きていけない。そして私たちはこの恵み救いを退けるようなことがあってはならない。退けることがあってはなりませんし、そうであれば私は必要がないという人がいるとするならば、 その方の自己認識は間違っている。生かされているんだ。恵みによって、憐れみによって、神の許しによって。その上に出なければ、私たちは決して自分の人生を積み上げることはできない。これを受け取らずして、私たちが自分の人生を、いや、そんなもの私には必要がないと言ったとしても、その人生の在り方はやがて崩れてしまう。皆さん、この、5時から来た者たちにはにもう同じようにしてやりたいんだ。それは許し、救い、恵みであります。なんでこんなところにまで、こんな時間にまであなた方はいるのですかと、6節イエス様が、この主人が語りかけていますが、7節彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。誰も必要としてくれるものがなかったんです。そうじゃない、お前は必要だ、お前は価値がある、生きる価値がある、この許しを受け取りなさい。石でなりとは、恵み、神様の憐れみ、許し、そしてこれは皆必要だ。そして神様の恵みがあるからこそ、健康が与えられて、朝から働くことができたでしょうし、そしてそもそも、この主人が声をかけてくれなければ、朝早くから働くこともできなかった。働く機会が与えられたのも実は神様の恵みって。そうですか。わかりました。そうおっしゃるんなら、それもまあ受け入れましょう。受け入れさせていただきましょう。でも、そうだとすれば、私がこの葡萄園で汗水流して働いた働きっていう、その働きは報酬面では現れない、虚しいことなんだっていうことですね。無意味だっていうことなんですね。それに対して主人はどう語られたかというと、そうじゃないよ、友よと、友よと。どういう意味かというなら、確かに一日一でなり、救いというものは、恵みというものは、神様が与えてくださる恵みというのは、すべての人に開かれているものであって、一方的なものであって。けども、ブドウ園、それ以外、ブドウ園で働いた、その本当に神の国のために労した時間というものは、ちゃんと覚えられている。一日中ロープと焼けるような暑さを辛抱したその時間というのは覚えられているよ。皆さん、どこに残っているでしょうか。その時間ちゃんと覚えられているよ。どこに残っているでしょうか。同じようにしてやりたいんだ。そして朝から働くことができる健康が与えられているのも、それも恵みなんだよって。分かりました。そういうんだったらそれでいいでしょう。で、結局私が一生懸命頑張ったのは、無意味だということですね。で、そうじゃないよ、友よ、ちゃんと覚えられているよって。どこに残っているのか、神の国に残っているということ。イエス様はかつておっしゃいました。虫も錆もつかず、盗まれることのない天に宝を積みなさい。それは天に宝れた、天に積まれた報酬としてちゃんと残っているということですね。別の角度から言いますと、皆さん最近よく開かせていただくんですけれども、 第一コリントのもう一度大事なところですので3章の9節お開きいただけますか。第一コリントの3章の9節、救いというものは本当に一方的に神様の憐れみによって与えられる恵み、与えられる恵みですけれども、しかし神様の国のために、神の国のために捧げた時間というものはどうかということ、新約聖書の第一コリントの320ページ3章の9節からお読みします。よろしいですか。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた恵みによって、神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は日とともに現れ、その日がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。すべての人は神の恵みによって救われますけれども、しかしその与えられた人生をどのように用いたかというものについては問われるという、真価が試されることになるという、けども本当に、暑さを焼けるような暑さを辛抱した、一日中、それは決して無駄ではないって覚えられている。残るんだ。そして神の国の武道園におけるところの労働の中心とは一体何かというならば、友よに表された関係に生きるということであります。友よと父なる神様から語りかけられた信仰の父アブラハムの信仰に生きるということであります。それはイエス様との救いは一方的な神様との恵みに、神様の恵みによって与えられますけれども、この報酬というのは関係ということであり、それはイエス様との関係、また兄弟姉妹との関係、また未だ救い主であるイエス様を知らない家族や職場の友人との関係、それをいかに恵みの中で築いていくか。ですからイエス様ご自身ですね、この例えの中でそのことを私たちに教えています。労務者を探しに出かけていったのは誰か、それは父なる神様ご自身、主人自身が出かけていっている。決して誰かにというわけではありません。関係を大切にしようとする、私たちの地上の人生、 イエス様を信じて本当に感謝。あとはもう天国行きの切符をいただいたので、天国のバスが来るので、その待合室でということではないということを思います。春子姉妹がですね、若しをしてくれた、若しが印象深く残ってるんですけど、かつて礼拝の中でヒゼキヤ王のことを紹介させていただいたことがありました。ヒゼキヤ王という、このアスリアの強いプレッシャーの中で、エジプトに助けを求めてと、そうした中で、全てこの宝物蔵を明らかにしてっていう、何を見せたのかっていうと、宝物蔵の全てを明らかにしました。預言者が、なんと愚かなことをと、あなたは、あの命は絶たれるであろう、神様どうぞ憐れんでくださいと、神様憐れんでくださって、その寿命を何年伸ばしてくださったかというと、15年伸ばしてくださった。私の時代に災いが望まないので神様感謝しますと、ヒゼキヤはそう祈りましたけれども、私たちはそうではあってはならない。次の時代のために私たちは祈らなければならない、あるいは労しなければならないものではないでしょうかというメッセージを差し入れたいときに、それを本当に受け取って、まさに今私たちが生かされているのは待合室ではない。神様から祈りのために、あるいはこの神の武道園において労働するために、それは本当に働く関係を通して、天のお父様の神の国の収穫のために、どうするために、このことをこの心に覚えさせていただきたいと思います。最近、教区の青年部の、賛美集会のメッセージを依頼していただいたりとか、青年と交わる機会が、就活生と交わる機会が与えられて、お話を聞かさせてもらう中で、ある就活生、就活においてブランドに心が惹かれるっていう、そういうこのような力の大きさというのをお話を聞かさせてもらう中で感じました。ブランドの価値を高める、そのブランドの価値を高めることによって、自分自身の価値を高めたい、確認したい、誰々さんは何々という会社に行ってらっしゃるんですか、すごいですねっていう、そのように言われるものでありたいと願うんでしょうか。そのためにはそのブランド側の価値が高められるように、高められるならば私の価値が高められるという上に、そうしたブランドに転身しようとする、そういうものを感じる。で、私たちが自分を捧げるべきはブランドでもなければ、この世の神である、すなわちお金でもなければ、私たちを賄ってくださったイエス様に私たちの生涯を捧げることが、そのところにですね、そのところが明確でなければ、私たちはいつの間にか結局のところは二股の信仰生活になってしまうということを思います。生きていく上で 働くことは大切なことであり、必要なことであり、使命であり。けれども、月曜日から金曜日までは、そのお金を、ブランドを神として使えた。そのブランドが伸びながら崇められますように、そしたらそれに使える私の価値が上がりますから。月曜日から金曜日まではブランドを神として使えて、お金を神として使えて、そして土日クタクタになって誠の神様を礼拝している。裁くつもりもないですし、そういう思いは全くなく、誤解をされないようにとも祈りつつ、この言葉を語るべきかやめるべきかと説教の準備もしながら祈らされる中で、やっぱりでも語ることを天のお父様は求めてくださっている。そうでなければ父のことが明らかにならないんではないかなと思って、あえてお話をさせていただきますけれども、確かに働くことも、生きていくために家族を養うためにも必要。でも何のために私たちは葡萄園に送り出されているのか。それ仕方がないじゃないですか。神様礼拝するって言ったって、お金をもらわなかったら生きていけないのだから。ウィークデーは会社に身を捧げて、その報酬としてお金をもらって賃金をいただいて、そして日曜日は、そして献金も礼拝も捧げているしないが問題なんですか。けども、何のために神の葡萄園に送り出されているのかという時に、収穫のためにっていう、この世界観が私たちは問われなければならない。あるいはこの世界観が変革されるということ、そこにこそ本当の意味での信仰生活の勝利、あるいは喜びというものが湧いていくのではないでしょうか。これほど厳しい時代の中で、森はなお今の信仰生活はダメだって言うんですか。足らないと言うんですか。そういうことではありません。そういうことではありません。ただ何のために私たちは職場に使わされ、家族に使わされていくのか、友のところに使わされていくのかというならば、この父の心を受け取った者として、一人も滅びることを願いたまわない父がおられるということを、この心を受け取った者として、やがて天のお父様は私たちに賞与を与えたい。そのことのゆえに、友よ、その中心は関係ということだと思います。話は終わらなければなりませんが、私が生涯の中で思い出してみたときに、天国に行ったときはまだ経験がないのでわからないんですけれども、嬉しかったこと、嬉しかったこととしてですね、教会に行って、あの異端に心迷わされてっていう、本当に自分の居場所があるんだろうかと思った時に、トンの拓君という子が 後ろから、ああ、秀樹君、こっちこっちって言ってくれて、嬉しかったですね。嬉しかったですね。あるいは数年前に、20数年ぶりに、高校の柔道部の、この忘年会に、出席する機会が与えられたときに、後輩、1年後輩でキャプテンで、私もキャプテンでしたけども、その後輩に、彼にっていう思いで関わらさせてもらった中で、厳しく接したことも、あるいは意地悪をしたこともあったのかもしれませんけども、そういうときに、あ、森先輩って言うですね、そうして、こっちここに座ってくださいとかってこう迎えてくれて、1時間、2時間、3時間に行こうとするときに、彼はですね、県警の、刑事になってて、これ以上行ってはいけません。これ以上行ってはいけないと。彼らは、みんな友達ですけど、変なことしに行くから行ってはいけない。私も立場上っていう。そして、妻を、に迎えに来てくれるように言っているので、森先輩、送りますから一緒に帰りましょう。彼がそのように、ああ森先輩ってこう数十年ぶりに言ってくれた時、あるいは、教団の立場上、選挙局の主事とかですね、あるいは調教派のセミナー本当にいいですよとかっていう全国レベルで持たれるようなセミナー、誰か友達がいるかなとかですね、そんなふうな心細い感じでこう行くじゃないですか、誰も知らないような気持ち で、そうするときに、ああ堀先生こっちこっちとかこう誰かに言ってもらう、皆さんそういうことってないでしょうか。心行くのなんとなく心細いなとかっていうところに入っていくときにですね、ああ誰々ですってこう言われるとき、ほっとするような、そういうことが起こるということですよね。天において父の心を受け取って、そして与えられたその愛の上に感謝を持って、収穫のために捧げた時間、関わったその関わりっていう、誰か天国行って友達いるかなそういう時に皆さんが祈り浪者、そういうことを覚えてくださっている、そうした方々がですね、あ、誰やるさん、こっちこっち、それ以外のものは全て見しているところですから、それ以外のものは全て見しているところですから、他のものを持っていく必要は全くない。そういうところ。この週末の時代に森山聡先生の、作詞作曲をなさった賛美を、ああ神の前に我いそしまん、技やめる時のマジかき今っていう曲を今日、不思議に、選曲をしてくださって、いましたけれども、本当に一人も滅びることを願いたまわない父がおられると、そして、大変なことは天のお父様はご存じでいらっしゃる、神の武道園園に出かけて行って収穫のために労するっていうことがどんなことかを知らないお方ではない。イエス様ご自身があざけられ、鞭打たれて馬鹿にされて、神を恐れるがゆえに、神を大切にしようとするがゆえに、その生き方を馬鹿にされて、ですから一日中ロープと焼けるような朝を辛抱したっていう、その心を父は知っておられるということですよね。そのように、この父の心、父の心は一人も滅びることを願わないで、なお ありのままの私を受容してくださっているお方ですけれども、でも愛するがゆえに私たちを押し出そうとされる父があるという、この天のお父様のご愛に応答するものであらせていただきましょう。お祈りいたしましょう。